現在はですね、2019年の9月のですね、29日かな、日曜日です。もうちょっとで10月ですね。早いね。ということでですね、まあ10月はまだギリギリ我慢できるというかですね、既存の世界的かなと思うんですが、11月に入るぐらいになってですね、それをちょっと超えて、つまり11月の20日ぐらい超えて、EU のですね、合意なき、おそらくですね、私はブレグジット、EU の合意なき離脱、やると思うんですよ、英国ね。で、11月19日にはですね、米国のですね、ファーウェイを使ってる国に関しては、同盟国であろうが何だろうが何らかの制裁をすると。というふうなことの明確な発表をですね、昨日届いちゃったかやっちゃってですね、延長はないと。19日超えたら一斉にやるよと。でですね、さらにですね、まあ日本はその前の段階で消費税上げてますけれども、さらにですね、ジーソミア、これは22日だったかな。11月22日。これ、おそらく今のままの状態で状況は変わらないので、韓国はこれから一方的に抜けるということになり、米国から見た風景からすればですね、少なくとも日本には何の落ち度もないのに、韓国が一方的にこれから脱出したというか、勝手に抜けていったという形になるので、韓国に対するですね、米国との同盟国としての立場というふうな見方で、この地域を見るということは、おそらくだいぶ下がっていくというか、しなくなっていくというか、米国の中にいるですね、親韓派と言われるような経済活動の方々、そして、軍事問題とか、政策研究所だとか、こういう人たちもですね、韓国に肩入れをすると自分たちの経歴、キャリアがですね、傷つくので、韓国からですね、離れるというふうな立場になり、このムンジェインという人はですね、バカなのか、本当に優秀な人なのかわからんのだけど、結果として、韓国という国家をですね、消滅させ、その流れの中で北朝鮮とのですね、合体統一国家を作るための動きをですね、着々と、結果として、なんていうかな、レールをですね、敷設しているように思います。だから、今、宋国産問題とかなんかいろいろやってるでしょ？この宋国産問題に関してもですね、北朝鮮の対外情報発信、まあ、ネットメディアあるんですけど、北朝鮮の謀略宣伝メディアがね、宋国産はですね、将来的にはムンジェインの次の大統領になるべき人だみたいなことすごく持ち上げてます。気持ち悪いです。はっきり言うけど。だから、北朝鮮の内部における韓国をですね、赤化統一してやろうという勢力と、まあなんかいろいろあるんだろうなとは思います。一枚岩ではないですからね、すべての国は。北朝鮮であろうが、韓国であろうが。だから、我々日本としてはどちらにしろこの南朝鮮、韓国というものが消滅する流れで、日本のですね、国家安全保障のですね、動きを全部切り替えなくてはいけない。ということをですね、まあ、上のですね、軍隊関係の方は当然やっておられますが、我々庶民の側もですね、うっすらとでいいからそれらの流れを把握、理解してですね、覚悟しなくちゃいけないということです。構えなくちゃいけないということです。特に日本海側に住んでる人なんかは。明確に工作員とかがですね、上陸するような、そういう事例が出てくるでしょう。これから。令和の時代になって。なんかね、私はですね、昔に戻っちゃったんだかなというふうにいろいろ考えます。本当のこと言えば。だからね、おそらく韓国がジーソミアを抜けたその流れの先にですね、どこかの時点で、私は日韓戦争の前段階におけるですね、竹島上空か竹島海域におけるです。日韓のですね、軍事衝突のようなものを中国かロシアがですね、演出する可能性があるかなというふうに見てます。それはですね、この間中国とロシアがですね、共同軍事活動という形にして竹島の海域に初めて出てきたんですよ。で、韓国という政権をですね、振り回すというのはこれは当然なんですけれども、日本の自衛隊が何分ぐらいでスクランブル、緊急発進かけて竹島上空にやってきて、どういう行動を取ったかということの実際のデータを取ったんですよ。あと命令指揮系統がどうなってるのか。あの時は確か岩屋さんでしたから、岩屋防衛省かなんか出したから、日本の指揮系統の流れにおいて、防衛大臣に情報が上がるのに何分かかって、防衛大臣が決断してですね、この各ですね、部隊長であるとか、各司令官とかにですね、命令を下すのにですね、何分かかったとか、そういうことなんですね。おそらく全部情報としてですね、韓国経由してですね、中国、ロシアなんかに流れていたと思います。だから私はそういう意味において、岩屋さんはですね、まあ岩屋さんでなくても岩屋さんの下にいる人という言い方をしますけれども、だいぶスパイがいただろうなと思います。で、中国、ロシアがですね、日韓離反とですね、米韓離反を決定的にするために、日韓における軍事衝突をその演出する一番簡単な事案をですね、いくつか彼らはプランとして持ってると思いますが、この竹島におけるですね、 日韓の戦闘機同士の戦闘における、おそらく韓国機側の撃墜という形になります。なぜならば、仮に同じ戦闘機を持っていたとしても、韓国の軍のパイロットというのは全くもってですね、訓練時間が足りておりません。やる気もありません。だから、まあ私、必ずという言葉は戦闘ですからあんま使われたくないんですが、でも大方はおそらく日本と韓国の戦闘機同士がですね、接近した場合においては日本の方が圧勝するのではないかと思っております。だからロシアのですね、ロシア、中国、おそらく共同訓練という形になりますが、共同で竹島のですね、海域の中に深く入り込んでいった段階で、これは韓国の側にしてもですね、勝手に自分たちの領土だというふうに言い聞かせてるわけですから、世界中ではそんなもん誰も認めてないんですが、戦闘機発進するでしょう。おそらく3機ぐらい、2機かな、まあまあ3機ぐらいとしましょうか。2機か3機です。で、日本の側もですね、おそらく2機か3機をですね、出していくんですが、多分全滅させるか1機ぐらい残すかという形になるんじゃないかなと思います、韓国の側を。で、その状態を韓国の側から発表できるかどうかですよね。彼らはそのメンツだけでもう吐きで国家を動かしているような状態になってますから、それをやるとですね、竹島はですね、彼らの勝手な言い草としての韓国のですね、固有の領土であるみたいなことやって、これをですね、守るためにですね、莫大なお金をつぎ込んでる我々強き韓国軍隊みたいな、これらの神話がですね、国民に向けてですね、発生しているプロパガンダ、嘘がですね、全部ガラガラと崩れるわけなんで、黙ってるしかないんじゃないかなと思います。日本の側からですね、これを発表するかしないかというだけになるのであって、なんで私これを言うかというとですね、昨日、おとといだったかしら、河野防衛省、防衛大臣がですね、防衛白書の中に、別にこの人は完全に決めたというわけでもないんだろうけど、防衛白書の中において、今後、竹島においてですね、例えば中国とかですね、ロシアみたいな艦船がやってきた時においては、今まで日本は我慢してですね、これらのスクランブルの状態をですね、戦闘行為と見られないような形の1機だとか2機だとか、その戦闘ができない形でのですね、スクランブルだったはずです。あとあんまりスクランブルかけないとか。これ戦闘 OK という風なですね、今の航空自衛隊ってですね、何機でですね、小隊組んでるのか私知らないんですけど、多分3機1小隊じゃないかなと思うんですが、小隊じゃん、分隊っていうの？この場合は。まあいいや。そういう形の戦闘、即戦闘に至るまでの3機ないし4機か、いや4機も出さんと思うが、まあそういう形でですね、対応するという風な、つまり戦闘、すぐに戦闘に移動できるような体制でですね、スクランブルをかけるという風なことをですね、防衛白書の中にきちんと明記しました。明記した以上はですね、これがその中国、ロシアがですね、韓国と日本をですね、さらに引き離してやろうということの謀略のために竹島が使われる可能性があり。でですね、もう一つあります。ここでですね、わざと日本側がですよ。わざと日本側が片遅れの戦闘機を出してですね。で、ファントムとか出してもですね、実はファントムのパイロットも年寄りなんだけど、今の F-15 のパイロットよりもですね、なんか訓練ってなんかすごいらしいんですが、これも置いといて、意図的にですね、ファントムだとかですね、ボロボロのですね、F-15 の古いやつを出してきてですね、それを撃墜させられて、ね、わざと韓国軍に撃墜してもらってですね、もちろんパイロットは逃げるというか安全装置をですね、まあ自動操縦で持っていくという形もありますが、今の航空自衛隊がそこまで持ってるかどうか私は知らないんですよ、正直言うけど。持っていてですね、わざと撃墜させてですね、大破させてですね、そしてですね、それを事案にですね、日韓戦争の形に突っ込んでいくという風な、戦争しなくてもあれはもう日本の領土なので、日本の領土にですね、外国軍が不法にですね、不法退去というか不法占拠している状態ですから、これに対して憲法9条がですね、変わっていようが変わっていなかろうが防衛出動することは全然全く可能です。だからそれをですね、米韓同盟があるからですね、やらなかったという、ただそれだけのことなので、日韓戦争というか日韓紛争の流れがですね、起きてくる可能性があるとすれば、まあ、ジーソミアはこれでなくなると。で、その後韓国軍は間違いなくおかしな動きを してきますが、日本侵略のための、侵略侵攻のためのおかしな動きを間違いなくしてきますが、私はそう思っております。その流れの中で米韓同盟が、米国の側からおそらく破棄したとは言わないはずです。覇権国としてのですね、プライドがあり、プライドというかですね、商品価値があるので、そういうことをするとですね、やはり米国に入ってるお金の流れがですね、小さくなっちゃうんですよ。なぜならば、米国と同盟国を結んでるですね、他の、 何カ国だったかな、27カ国だったかな、もうちょっと多いはずなんですが、米国は同盟国をですね、書類上でですね、同盟組んでるよというふうに言ってもですね、それを発表していない同盟国もどうやらあるらしいんですよ。私そこまで知らないんだけど、それらの同盟国がですね、米国に対して投資を控える可能性が出てくるでしょ。だから、おそらくは米韓同盟を米国の口からですね、やめたとは言わないはずです。結局最後は金の話なんです。金を守るのは軍事力なんです。だから軍事力と経済力と政治力というか、まあとにかく軍事力と経済力はとにかく密接にですね、分けることのできないものなんです。このですね、最低限の知識をですね、まあまあ今更他の世界基準から日本がどれだけ遅れているかということを今更言ってもしょうがないけども、あなたはですね、女の人だろうが、年寄りだろうが、ババアだろうが、ジジイだろうが、これはですね、OL だろうが、これはですね、どうしても、どんなことがあっても、嫌いであろうがなかろうが、悪い悪いであろうがなかろうが、これはですね、理解していただかなければなりません。だからね、おそらくその米国の側から韓国に対して米韓同盟を破棄するというですね、通告宣言はないだろうけれども、実質それに近いような形における在韓米軍の撤退というものの、この動きがどう出てくるかということに対して注視、なんとか注視してほしいんですよ。なんでこれを言うかというとですね、少し前に、サウジアラビアの製油施設に対する攻撃があったでしょ。あれは、米国がボルトン大統領補佐官をですね、解任した3日後に起きたことです。ボルトンさんのね、解任が10日だったはずです。9月10日。爆撃がですね、ドローンとですね、巡航ミサイルにおける攻撃なんですね。14日です。日付の関係、時差の関係ありますから、まあ、4日じゃなくて3日後なんです。とにかく。この動きというのは間違いなく革命防衛隊の暴走だと思います。今のイランは、最高指導者が軍部をコントロールできておりません。私も確信持っております。はっきり言うけど。大日本帝国の時と全く同じことになっております。だから革命防衛隊の全てがとは言わんが、革命防衛隊の中においておそらく中国とつながっている勢力がという言い方を私はしますけれども、これが日本における関東軍になっております。どう見たって。で、一応ローハニさんは普通の実務政治家なんですが、事務屋さんなんですが、まあ戦争はしない方でという、まあね、日本にも複数の勢力いたんですが、これだと思います。ハメネイさんは、おそらく、全部は分かってないです。国内と国外の二つをですね、やらなくちゃいけないというか、実際それもやれてないと思いますけど、ハメネイ、天皇陛下とはまたちょっと立場違いますけど、事実上そんなようなもんですからね。まあちょっとそれは天皇陛下に対して失礼ですね。ハメネイさんの立場というのは、例えばそうだな、私、宗教のこと知らないけど、日蓮宗宗の偉い人とかなんかあるんでしょ？あと、本願寺の偉い人とか。つまり、ああいう感じの人ですよね。ぶっちゃければ。うん。だから、その、軍隊をコントロールできてないって、非常に危険な状態にあると私は思っとるので。だから、どちらにしてもですね、この暴走を仕掛ける人たちが、イスラエルとかね、サウジとかに、まあ、サウジに対して、そのね、攻撃し、米国の出方を様子を見、米国は実際の攻撃をしなかったんで、米国など恐れるに足らずというふうな形に間違いなく今なってます。だから時間を置いてですね、この革命防衛隊というのは間違いなくどっか他の地域に戦闘を仕掛けると思います。これと同じようなことが韓国の中にもあります。中国の中にも実はあるんですよ。だからそのこのハンドリングできていない軍隊勢力がですね、現場でおかしなことをし、そこからですね、局地戦になっていくという可能性が非常に高い世界に突入してしまったなぁというのが私の今の見え方です。さっき言った日韓紛争もですね、その流れがちょっとでも起きたら、間違いなくそれに連動して日本国内で大規模テロが複数の場所で、一見普通のですね、普通の火事だとか、普通の脱線事故だとか、普通の食中毒だとか、という形で必ず起こされます。このことをですね、とりあえずあなたは知識としてだけ知っておいてください。何かができるというわけではないですが。我々の日本という国は特別ではありません。未だにそんなことを考えているバカがいっぱいいますけど。そしてですね、外側世界でのですね、こうした紛争とテロリストの動きというのは必ず国内でも波及して連動します。これをですね、知っているか知っていないかが、これからのですね、激動の20年間において天変地異以外における人間が起こすテロ活動に巻き込まれるか巻き込まれないかということにおけるあなたのですね、 命運を決めていくのではないか、あなたの知恵がですね、あなたの肉体をですね、守って行けるかどうかということの境目にある世界分岐構造のですね、分岐点にあるんだということを私は最後にチラリと言っておきます。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。